それでは説教、神の前の審判と題しまして、指導先生に説教をお願いします。
ただいま、マタイによる福音書26章の57節から68節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの57節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。人々はイエスを捕らえると大祭司カイアファのところへ連れて行った。そこには律法学者たちや長老たちが集まっていた。弟子の一人ユダの裏切りによって捕らえられたイエス様が大祭司カイアファの官邸に連れて行かれたのだと、ここにはそう言われています。そしてこのカイアファの官邸でイエスはこの晩裁判をお受けになりました。今日の説教題も神の前の裁判というふうにいたしましたけれども、しかし実はこの晩に開かれた裁判は、これはとても正しい裁判とは言えないのだ。昔から本当に多くの人々がこの裁判の不公平さということを問題にしております。本当にいろいろな点が指摘をされてきているのですが、それらの事柄をまとめてみると、大まかに6つほどの問題点が指摘されている、そんなふうに思います。そのうちの3つは、そもそもこの裁判が正式には成立をしていない、そういう手続きの面、そしてあとの3つは実際のこの裁判の中での進められ方の点、それが非常に問題があるというふうに批判をされています。どういうことかと申しますと、まずこの裁判が本当にこれは、正しく成立しているのかという点で、開かれた場所、そしてその時刻、さらには手続きにおいて、3つ、不適切ではないかと言われているんですね。で、裁判というのは今日でもそうですが、どこでも開かれていいのではありません。裁判所の法廷で開かれて判決が下されてこそ、まあ、裁判の判決というのは決まります。シエスの時代で言うならば、それはどこであったかというと、エルサレム神殿の中にユダヤの最高法院の議場があったわけです。で、そこが開くべき場所です。ところがこの晩のシエスの裁判というのは、これは最高法院の中で行われたのではなくて、大祭司カイアファの官邸の中で開かれています。ですからまず場所がこれはおかしいということになるわけです。で、それとともに時間も問題だというふうに言われるんですね。これはシエスが捕らえられてその夜のうちに開かれていますから、時間帯でいうとかなり遅い深夜の時間帯に開かれているということになります。ところが、太陽が沈んでですね、暗闇に覆われる夜の時間帯には最高法院の会議というのは普通は行われなかったんです。明るい太陽が地面の下に隠れている夜の時間帯、これは神様に敵対する罪と死の勢力が力を振るってさまざまに影響を及ぼすことができるのだというふうに考えられていました。そのために夜に会議を開いてしまうといろいろな影響があるかもしれない、そう考えられて、最高法院の会議というのは普通は昼間、日中に行われるのが当たり前だったんです。ところがここでは、まさに暗闇の中で、これは人目を忍んでという意味もあるわけですけれども、そういうふうに、普通に行われない時間帯に、この最高法院の会議が開かれ、裁判が開かれています。で、場所と時というのがまず、そもそもこれはどうなのかということなんですが、それに加えて手続きの上でも、この裁判は正当ではないというふうによく言われます。これはどういうことかと言いますと、特に死刑みたいにですね、重大な判決を宣告する、そういう裁判においては間違いがあってはならないわけです。ですから、少なくとも2度裁判の審議が行われて、しかもそれぞれの審議というのは別々の日に行われるというふうに決められていたようです。 つまり1回の裁判で死刑が決まるわけではないんですね。細かなことを言うと、必ずその書記がいて、1人が有罪っていうふうに書くと、もう1人がいや無罪だって書いてですね、1回目の判決というのは無効にしていたそうです。ですから普通から言ったら1日の裁判でそういうふうになるんじゃなくて、2日目にもう1回同じ審議が行われて、そして確かに間違いがない、そのことが確認された上で死刑というのは宣告をされていったわけです。ところがここでは昼の裁判が一度も開かれないわけです。夜の間に1回裁判が開かれて、しかもそこで死刑が決まっている。ですからこの晩イエス様に死刑ということを申し渡したこの裁判というのは、行われた場所についても、行われている時間帯についても、また手続きの面でも、とてもこれを正式な裁判と言えないというふうに言われてきたわけです。あとの3つの問題、これはこの実際の裁判の実際の進められ方が不公平だという批判です。で、普通裁判が開かれるときには、これは当たり前のことですけれども、そこで審議が尽くされて、あらゆる可能性が検討され、証拠が検討されて、有罪か無罪かが確定していきます。で、そういうふうに、すべてのものが検討されて、判決が出るのでなければ、それはとても公平な判決とは言えないわけです。しかし、この日の裁判にはまさにその点でいくつも問題があるんですね。まずはです、これ何と言ってもというべきでしょうが、この裁判は開く前から死刑を申し渡そうという意図が最初にあった、そういう裁判です。そしてそのために偽証を求めたって書いてあるんです。59節を見るとそう書いてあります。さて、祭司長たちと最高法院の全員は死刑にしようとしてイエスにとって不利な偽証を求めた。ですから実は判決が申し渡される前から、裁判が開かれた時点ですでに死刑にしようっていう方向が決まっているわけです。これでは裁判に値しないじゃないか、昔からそういうふうに言われました。その通りだと思います。裁判の進め方について第二に指摘されるのが、これが言葉によってだけ裁かれているということです。偽証が次々に重ねられ、そして判決が出ていく。最後にはイエス様がおっしゃった言葉がやっぱり、揚げ足を取られるみたいに証拠とされて、判決が下っていますけれども、しかし、今日の裁判を考えるとです、その裁判で扱われる事件というのはですね、自白しか証拠がないような場合には、その自白というのは誘導されたり、強要されたりしている可能性があるので、言葉だけでは有罪に決まらないというふうになっています。裁判は、その証言や証言が あると同時に、その証言をちゃんと裏付ける客観的な証拠が求められるんですね。これが間違いなくこの通りであるという証拠がなければ、言葉だけでは裁かれない。ところが、ここでは証拠は出てこないわけです。60節を見るとこう書いてあります。偽証には何人も現れたが証拠は得られなかった。つまり証拠は何もないのに、シエスは有罪と宣告をされ、死刑を、執行される。で、この裁判の進め方のおかしな点というのはですね、最後の判決を下すそのところにも現れています。普通の裁判だと審議を尽くして、十分に尽くして証拠も揃えた上で、まあ、陪審員とか裁判官とか、あるいは今の日本の制度でいえば裁判員ということになるんでしょうが、そういう人たちが外から誰の影響も受けないで、自分自身が本当にこれが有罪か無罪か正しいと信じる、そういう評決を出すはずなんです。ところがこの日の裁判ってそうじゃなかったって書いてあるんです。裁判長の席に座っていた大祭司のカイアファが服を引き裂きながら、今ここで神を汚す汚し事、冒涜の言葉が語られたって一人で断定しています。そしてその上で、目の前にいる議員たちに諸君はどう思うかというふうに言ってるわけです。これは、神様を冒涜したということがはっきりしているのであれば、当然死刑に値するんですね。ですから裁判長がですね、これは冒涜だって言った上で、 さあどう思いますかって言ったら、これはもう最初から、私裁判長としては死刑に値するというふうに言った上で、裁判官や裁判員たちに、その判決と同じことを言うように迫っているということになるわけです。65節と66節を見るとこういうふうに書かれています。そこで大祭司は服を引き裂きながら言った。神を冒涜した。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は今冒涜の言葉を聞いた。どう思うか。人々は死刑にすべきだと答えた。ですからこの日の裁判、夜に行われたこの裁判というのは、その裁判自体が成立しているのかという点も怪しいところがありますし、それからまたその裁判の中で実際にやり取りをされているその進め方についても非常に問題があると言わなければならない。したがって、これは、決して公正な裁判じゃないのだというふうに昔から、ずっと言われ続けてきているわけです。で、まあ、本当にこれは、そういうふうに批判をされてしまえば批判に耐えないお粗末な裁判であったと言わなくてはならないと思います。そしてこういう姿というのが実は人間の大変惨めな側面というのを表しているというふうにも思います。さまざまな裁きが行われる際に、正義に基づいてとか愛や慈しみに満ちていろいろなことが決まっていくのではなくて、本当に人間臭い好みだとか妬みだとかあるいは憎しみだとか、そういうものによって力ずくで判決が確定をされ、そして死刑が宣告をされていく。それがこの日主イエスが受けられた裁判であった。これは事実としてその通りと言わざるを得ないと思うんですね。で、さてしかしです、そういう不当な裁判だったわけですが、この裁判の中で主イエスはではどんなふうに過ごしておられるのでしょうか。主イエスはこういう、不当な権力によってすっかり翻弄されなすべがないまま、そこにただおられるというだけなんでしょうか。で、そうではなかったんです。今日の聖書が告げていることはこの裁判が不当だということだけではなくて、主イエスが、そういう裁判の中にあって、しかしイエス様の方はご自身のやり方でこの不当な裁判に向き合っておられたということを告げています。主イエスはどんなふうにこの裁判に向かい合われたのか。差し当たっては黙るということをなさいました。祭司長たちが、偽証を求める。最高法院の議員たちも、おそらくこれはイスカリオテのユダが、銀貨30枚でシュエスを売り渡したのと同じように、お金を払って偽証させたんだろうというふうによく言われていますけれども、次々と偽証する人たちを立てて、シュエスの、悪い所業を語らせていく。その間ずっとシュエスは黙っておられます。沈黙をなさる。大変不思議なことですけれども、イエス様はですね、ここで黙ることで救い主としての御業を成しておられるんです。旧約聖書のイザヤ書の53章7節と8節にこんな言葉が出てまいります。旧約聖書の1150ページです。旧約聖書の1150ページの上の段のちょうど真ん中あたりからだと思いますが、イザヤ書53章7節8節を読みします。イザヤ書53章7節、苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた。 彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり命ある者の力絶たれたことを、一人の神様のしもべのことが語られている箇所です。不当な裁判を受けて命を取られていく、そういうしもべですけれども、このしもべは、区役を課せられ鏡込み、口を開かなかった、ほふり場に引かれていく子羊のように口を開かなかったというふうに言われています。しかし、このしもべが、苦しみを受け血を流したことによって多くの人たちの罪が取りなされ、神様に許された新しい命が与えられたんだって、53章の最後にそういうふうに出てまいります。53章12節を見るとこういうふうに書いてあります。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。イエス様はご自身の血が流れるということをこの裁判の席ではもう覚悟をしておられます。そしてご自身の血が流れる、これは子羊という言葉がこのイザヤ書にも出てきますけれども、かつて出エジプトの時に神様が裁きを過ぎ越していく時に羊の血を鴨居に塗るようにイスラエルたちにおっしゃった。そして子羊の血が流されたけれども、それによって裁きが過ぎ越されていってイスラエルたちには新しい将来が与えられるということが起こりましたけれども、イエス様ご自身がそういうふうに血を流されるのだということを承知して黙っておられるわけです。ですからこの主イエスが裁判の間沈黙しているというのは、これは救い主としての沈黙なんですね。大変にこれは不思議なことだと思います。裁判の中でたくさんの偽証が重ねられていく、普通だったらそれは偽証だと言って戦わなくてはなりません。だけれどもイエス様はその裁判で勝って命が助かることに目的を置いておられるのではないんです。この裁判を通して神様の御業が行われていく、それは何かというと神様が多くの人のための犠牲の子羊だと思っている、その血が流されて、しかしそれによって取りなされて人々が新しい命を生きるようになる。イエス様はその御業が行われるのだと思って黙っておられるわけです。でイエス様が黙っているもんですから、偽証する側の人たちはどんどん、調子づいてたくさんの偽証が重ねられていくことになります。今日のこの箇所には、その最後に語られた一つの偽証の言葉が、出てまいります。どんな偽証だったか、61節ですね。こんなふうに出てきます。2人の人が出てきてこう言ったというんです。この男は神の神殿を打ち倒し3日あれば建てることができると言いましたと告げた。イエスも確かにこれに近いことをおっしゃったことがあるんです。でもその時にどうおっしゃったかというと、この神殿を壊してみよう、3日あったら建て直してみせるっていうふうにおっしゃったんです。イエス様が神殿を壊すんだって自分で壊すっておっしゃってないんですね。この神殿を壊してるのはあなたたちだ、あなたたちが滅びに導いてるけど3日あったらこれは建て直すんだ、それはイエス様の復活のことを言ったんだって、ヨハネによる福音書ではそういうふうに説明が後についてくるところですけれども、実はこの神殿が滅びに向かっているというのは本当のことです。イエス様は今紀元30年ぐらいに裁判を受けておられますけれども、紀元70年にはイスラエルの国がローマ帝国に攻められて神殿が陥落をしてしまって、それ以来もう神殿は建て直されることがないまま打ち捨てられているわけです。今私たちはテレビのニュースなんかでユダヤの人たち、イスラエルの人たちが嘆きの壁というところの前で黒い服を着てお祈りをしているというそういう映像を見るときがありますけれども、嘆きの壁というのは壊されてしまったエルサレム神殿の外側の壁の一部です。この祭司長たちや最高法院の人たちは実は 戦争に向かって進んでいってるわけです。自分たちの国を滅ぼそうとしているし、神殿もそれによって壊されてしまうというふうに向かっているんです。イエス様はそういうふうに神殿は崩れていく、だけれども神様に対する礼拝というのは3日あったら立て直すことができるんだ、それはイエス様が十字架にかかり復活をなさる、それによって神様を礼拝する、そういうことが行われるんだとかつてお話になっておられました。ここでは、まあ、偽証がどんどんしかし黙っておられるので重ねられていきます。重ねられていくんですが、これは偽証ですから当然のことですが、証拠はありません。でいかにも不当な裁判ですけれどね。でも実は裁判を行っている大祭司の側では証拠がないなんていうのは何ほどのこともないんです。どうしてかというと、もう最初からこの裁判、判決が決まってる裁判だからです。つまりイエス様に有罪だと、宣言をして死刑と宣告をするための、形をそれなりに整えてるだけですから、証拠がないから、無罪になるなんていうふうには話が進まないんですね。証拠があろうがなかろうが最初からもう死刑にするっていうふうに決めてる、裁判長がそう思っていて、しかも、そこにいる、議員たちもみんなそう思って裁判が進んでるわけですから、だからとにかく、証言が重なっていけばいい、イエス様がどう反論してももう結論は動かないですから、この裁判実は開かれた時点で大祭司はもうすで、にどうなるか結論は決まっていると思っている裁判です。ところがです、それはまあその結論が出ることは確かなんですが、大祭司にとってみると、この裁判の間でとても不可解だと思うことが一つあったわけです。それは何かというと、明らかな偽証が重ねられている。これ偽証、旗で聞いている人は偽証かどうか分かりませんけれども、偽証させている人にはこれが嘘だってことはよく分かってるわけです。だから偽りの言葉が重なっていけば、当然普通であれば反論をイエス様がするはずだと思っているわけですが、一切その反論がされないわけです。沈黙を守っている。これは一体どうしてだろうかと当然その大祭司は考えるわけです。そして、実は大祭司気がつくんですね。大祭司っていうのはその聖書のことをよく知ってるわけですから、これはイエス様がイザヤ書に出てくる、私が今読んだとこですけれども、あそこに出てくる神様のしもべの姿を撮ってるんだな、だから黙ってるんだとわかるわけです。そこでついと言っていいと思いますが尋ねてしまいます。それが63節の言葉です。イエスは黙り続けておられて、大祭司は言った、生ける神に誓って我々に答えよ、お前は神の子メシアなのか。黙ってほふり場に連れて行かれる羊のように黙っているイエスに向かって大祭司は尋ねるんです。これ実は決定的な問いです。お前は神の子メシアなのか。でもしこの質問に対してもイエス様が黙っている、だんまりを貫くとすれば、その沈黙によって実はイエス様は、私は神の子ではない、メシアではないと言っているのと同じことになります。もちろん、その通り違いますと言ってもそうですけど、黙っててもそうなります。でもし、自分はメシアなのだと主張したならば、ごめんなさい、今私間違ってること言いましたかね、黙っていたらメシアじゃないと言ったことになります。でもし、私はメシアなのだと言ったら、それは、イエス様が、神の子だと自称したということになるわけですから、今度は神を冒涜した罪でイエスを裁くことができる。だから大祭司はここで逃げ場のない問いを問うてるわけです。大祭司の思いからすれば、これは、黙っても、あるいは、否定しても、それはイエスが自分が救い主じゃないと言ったことになる、肯定すれば、冒涜の言葉を語ったということにできる、極めて逃げ道のない巧妙な問いを語っているわけです。でなんでこんな問いを語ったのかというと、イエス様がずっと黙っておられるからなんですね。 イザヤ書のあの、しもべのように羊として黙って死に向かっていったんだというふうにならないように、大祭司は、そういう、ふうに思われる可能性を塞ごうとしてこういう問いを語りました。ところがこの大祭司の問いというのは、さっきも申し上げましたけど、誠に決定的な問いなんです。そしてイエス様はここで初めて口を開かれます。でその返事というのは、実は大祭司の予想を全く超える、そういう返事でした。イエス様は何ておっしゃったか、ニュアンスも出して言えばこうです。あなたはついに今これを言った、そうおっしゃったんです。64節のところです。イエスは言われた。それはあなたの言ったことです。しかし私は言っておく、あなたたちはやがて人の子が全能の神の右に座り天の雲に乗ってくるのを見る。この64節の最初の言葉って、どうもこれ日本語に訳すのが難しいようなんですね。私たちが今持っている新共同訳の聖書だと、それはあなたが言ったことですというふうに訳されています。で、一つ前の口語訳聖書でこの言葉を覚えてらっしゃる方も大勢いらっしゃると思います。そこでは何て訳されたかと、あなたの言う通りであるって訳されてたんですね。それはあなたが言ってることですっていうのと、あなたの言ってる通りですっていうのは、これは日本語で同じじゃありません。明らかに違うことを言ってることになります。で、なんでそういうふうに、訳がこうぶれてしまうのかというと、もともとの聖書の言葉を直訳すると、あなたは言った、あなたが言ったってだけ書いてあるんです。イエス様に向かって大祭司カイアファは尋ねるんです。お前は神の子メシアなのか、救い主なのか、それを知らせなさいってはっきり言うわけです。イエス様はその決定的な問いを聞いて、今あなたはそれを口にしたんだって、そうおっしゃってるんです。あなたは言ったの。どうしてこんなことを言うのかというと、まさに大祭司カイアファが言ったこの言葉っていうのが、事柄の中心というか的の真ん中を射抜いているような言葉だからです。お前は神の子メシアなのかという疑問文ですけれども、しかしカイアファはですね、この時にイエス様は神の子メシアである、あるいはない、そういうことを問題にしたわけです。で、実はこの言葉というのは、イエス様がお弟子さんたちに何とか伝えようとしていた、その事柄でもあるんですね。今日この大人の礼拝が行われる前に、子どもたちの礼拝が行われました。そして、小島先生がそこでちょうどそこの説教をしてくださったんです。マタイによる福音書の何章でしたっけね、16章ですね、16章の今日のお話は21節からだったんですが、その中でちょっと触れてくださったのが16章の16節の言葉です。マタイによる福音書の16章16節、32ページです。こういうふうにペトロが言ってるんです。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。イエス様は実はこのことを弟子たちに分からせようとして、ずっと一緒に旅をしてこられたんです。そしてペトロがこのことを語って、弟子たちの前で語ったもんですから、イエス様はここから十字架に向かって実際に救い主メシアとしての歩みを始められる、極めてこれ重要な言葉なんです。で、ペトロがこういうふうに言った言葉というのを、実は大祭司カイアファが疑問の形で今日のところで語っているわけです。 生ける神に誓って我々に答え、お前は神の子メシアなのかと。ペトロはあなたはメシア、生ける神の子ですって言ったのと同じように、カイアファはお前は神の子メシアなのか、救い主なのか。カイアファはさっき申し上げましたけど、こういうふうに問うことでイエス様を決定的に追い詰めたのだと思っていました。どうしてそう思ったのかというと、この時のカイアファの目標というのはシュエスを殺して闇に葬り去るという、そこに向かってたからです。仮にカイアファの前で沈黙をしたり否定したりすれば、カイアファとすればです、どっちみち判決は決まってるわけですから、目の前のナザレのイエスという男は神の子メシアだと尋ねてやったのに、それに返事をしなかった、あるいはそう尋ねたのに否定をしたということで、そうじゃないということを明らかに自分で言ったと言って死んでいくことになります。でもしそれがそうである、神の子メシアであると言ったら、こんなけしからん怪我仕事を言ったのは死に値するんだと言って、明らかに証拠があると言って殺すことができる。つまりカイアファの問いというのは、イエス様が黙ってもどう答えても逃げ場がない問いだというふうにカイアファは思っていたんです。ところが実はこの時カイアファは非常に重大な一つの点を忘れています。でそれは何かというと、カイアファ自身が投げている問い、目の前にいるこのナザレのイエスと呼ばれる若いラビが神の子メシアであるのか、この問いには事実上は答えは2つしかないわけです。メシアであるのかないのか、イエスかノーか、実際にどっちかの答えです。でもし目の前の若いラビイエスがメシアでないのであれば、この男は神様の御業だと言って多くの人を惑わした、憎むべき偽善者ですから、これは石打ちの刑になるのが当たり前だ、そういうことになります。しかしです、カイアファが全く考えてない一つの可能性があるんです。それ何か、目の前に連れてこられているこの若いラビが本当に神様の独り子であり救い主メシアだったらどうなるのか、このことはカイアファは全然考えてないわけです。もし本当にここにいるこの人が神様の独り子である救い主であるとすれば、今度は実はです、そのことを信じない最高法院の側、祭司長たちと最高法院の側が神様の独り子であるシュエスに出会っているのに、そのことを信じようとしなかった、神様に対してふさわしい敬意を払おうとしなかったということで、逆にカイアファと最高法院の方が裁かれて滅んでしまうということになりかねないんです。あなたは神の子なんですか、救い主なんですかと尋ねなければこんなことにならないんです。目の前にイエス様がいた、救い主がいたけれど気がつかなかったし尋ねもしなかったので、ただ通り過ぎましたってそこで終わってしまったかもしれない。ところがカイアファは自分でも予想しないんだけど、誠に重大なことを尋ねてしまったんですね。お前はメシア、神様の独り子なのかって、それを聞かされたら、その返事を聞いたら、今度は聞いた側に責任が生まれてくるんです。そうなんだ、そういうふうに聞かされたら、実は本当から言ったら、それが本当であればカイアファはイエス様の前にひれ伏さなきゃいけなくなる。でもそんなつもりは全然ないわけです。カイアファは今自分が神様の前に立たされてるなんて全然思ってなかったからです。むしろカイアファは自分の方が権力者で何でも自分の思い通りにできると思っていたんです。目の前に連れてこられるこんなラビなんか、たとえ無実の濡れ衣を着せられたとしても、こんなラビを殺すことなんか造作ないと思ってたんです。自分の思いで勝手に相手を決めつけて、 相手を殺してそれを闇に葬ってしまえばそれで済むと思ってたんです。ところがカイアファが自分で口に出したその問いが、実はカイアファ自身もまたこの裁判に立ち会った最高法院も実はその身に裁きを招くような、そういう問いであったわけです。シエスはまさにカイアファがそういう問いを口にしたそこを捉えてです、あなたはそれを言ったんだっておっしゃってるわけです。今までは黙っていた、それは偽証だし、何にもイエス様に直接触れてくるような問いじゃないからです。でもお前は本当に救い主なのか、神の子なのかって尋ねられたときに、あなたはそれを言ってる、それなら私も言おうとおっしゃって口を開かれるわけです。なんておっしゃるのか、あなたたちはやがて人の子が全能の神の右に座り天の雲に乗ってくるのを見るようになる。イエス様はカイアファにです、あなた方やがて二つのことを見るようになるんだとおっしゃいました。人の子が全能の神の右に座っている様子を見るようになる、そしてその人の子が天の雲に乗ってくるのを見るようになる、それはやがて起こるというふうにここでおっしゃっています。でこのやがてというのは、実はとても、深い意味がこもっている言葉です。カイアファは今我が物顔に権力を振るっているんです。そして自分が何でもできると思っている、今そう思っているけれど、その今に対する今から後っていう意味のやがてです。今はカイアファが自分で何でもできると思って横暴を極めているけれど、今からのうちそれはそうでなくなる。やがての時あなたが見るのは人の子が全能の神様の右の座につくようになるということなんだ、そしてもう一つはその人の子が天の雲に乗ってくるようになるということなんだ、そういうふうにおっしゃるんです。でこれはです、実はどちらも旧約聖書が下敷きになっている言葉です。今日実は礼拝の彰子で詩編110編の5節を、お聞きしましたけど、その1節のところに、こんな言葉が出てきます。私の右の座につくがよい、私はあなたの敵をあなたの足台としようっていう言葉です。詩編110編1節をお聞きいたします。詩編952ページです。ごめんなさい、ページを言わなかったですね。952ページ、詩編110編の1節、ダビデの詩賛歌。我が主に賜った主の御言葉、私の右の座につくがよい、私はあなたの敵をあなたの足台としよう。そしてこの、神様の右の座につくこの、主を、軽んじて、敵対した諸王たちが、五節のところで主はあなたの右に立ち怒りの日に主を打たれるというふうになっていく、そういう、言葉です。もう一つはダニエル書の7章13節から14節にかけて、これちょっといろいろ長いので読みませんけれど、やがて人の子が天の雲に乗って現れ永久に存続する権威を受けるんだというふうに言われている言葉です。でその2つの言葉をイエス様は引用しながら実はここでおっしゃってるんです。あなたは本当に救い主なのか、メシアなのか、神の子なのかと聞かされるのに対してイエス様は、あなたはやがて見るようになるよ、それは本当に人の子が神様の右の座に座るものとされる様子を、そしてまたその人の子が神様の権威を与えられるものとしてやってくるのを見るようになるんだよっていうふうにおっしゃいました。イエス様が救い主である、メシアであるということに無理解であって、偽証が次々に 立てられているその間はイエス様は黙って、贖いの子羊としての道を歩んでおられたんですけれど、しかしそれが、神の子救い主としての行いなのかと決定的なことが尋ねられた時にはイエス様ははっきりと、あなたはそれを見ることになるんだとおっしゃいます。そして、実際にその後最高法院も大祭司も滅んでいってしまうわけです。今エルサレムには、さっき申し上げましたけど嘆きの壁が残っているだけで、裁いた側のカイアファの、後継者もいませんし、それから、最高法院も残っていないわけです。しかしこの事件でカイアファはですね、そういう主イエスの言葉を信じません。カイアファにしてみたら最初のプランの、一つの、答えが出たということになるわけです。主イエスが、神を冒涜したんだと、そういう返事を自分でした。だから、この言葉は暴言だと言って裁判を決心させ、暴言を語ったけれどどう思うかというふうに、議員に尋ねるわけです。みんな死刑だというふうに、これは別に、誘導されようが、どうであろうがとにかくみんな最初から死刑にしたいわけですから、そういうふうに、言わせた言葉、そして、死刑だというふうな判決を下した上で乱暴狼藉を働いたのだというふうにここに語られています。でもイエス様は最初から不当な裁判を受けて、この裁判がイエス様を死刑にするという方向に動いていくということは宣告ご承知でいらっしゃるわけです。そしてその中で本当に神様のしもべとして神様の御業に仕えるものとしてどう生きるかということを考えておられるわけです。先ほどイザヤ書の53章のお聞きしましたけれども、同じ苦難のしもべについてイザヤ書の50章7節にこんな言葉が出てまいります。旧約聖書の1145ページです。1145ページ、イザヤ書50章の7節をお読みします。主なる神が助けてくださるから私はそれをあざけりとは思わない。私は顔を固い石のようにする。私は知っている。私が恥ずかしめられることはないと。この日の最高法院のいかにも不公平な裁判の中で、主イエスは終始こういうふうに歩んでおられるんです。救い主として神様のもとからおいでになり、そして人間の代わりにご自身の血を流して、それによって信じる者に新しい命を与える方としてこの不当な裁判に臨まれ、そして、神の子羊として黙って裁判に臨まれました。ところがその最中にお前はメシアなのかという決定的なことが問われたので、それはその通りなのだというふうにおっしゃって、有罪の判決を受け十字架に向かって進んでいかれました。しかしまさにこういうイエス様の御業によって人々の罪は取りなされたのだと、そういうふうに旧約聖書に語られている、その通りのことが起こったわけです。私たちはこのイエス様の十字架に向かっていかれたその歩みによって私たち自身の罪が取りなされているのだということを聞かされています。イエス様が本当にメシアなのか、そのことを私たちは一人一人が自分に尋ね、そしてペテロのように本当にこの方こそ救い主メシアです、そういうふうに告白して生きていくものとされたいというふうに願います。このレントの時に私たちに与えられているそれぞれの生活の務めを、この主がこの私のために戦ってくださり新しい命を与えてくださっている、そのことを覚えながら 一つ一つ担って歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、シエスを捕らえた人たちが誠にお粗末な、たくさんの荒が見えるような仕方で、しかし朝になり民衆にそのことが知れて騒がれると困るという思いも抱きながら、本当に大急ぎで急ごしらえで裁判を行い、有罪を宣言し死刑を宣告し、シエスを死へと駆り立てていった、そのような様子を聖書は伝えています。私たちはシエスを裁判し有罪を宣告し十字架に追いやろうという思いで暮らしているわけではありませんが、しかしこの裁判の中で問われた誠に大きな問いは私たちの上にもあることを思わされます。あなたは救い主、神の一人子メシアなのかと、そのようにカヤファが問うたのと同じように、私たちもまたその問いの前に立たされ、そしてまたそのことを自分でどのように信じて生きていくのかを尋ねられていることを思います。どうかこの時私たちがまさにこの十字架に向かう方を我が主として歩んでいく幸いな歩みをここから歩んでいくことができますように導いてください。私たちの生活の中で本当に多くの困難や試練や痛みがどなたにもありますけれども、その中でどうぞ私たちがあなたから与えられ背負うようにされている一つ一つの事柄を誠実に受け止め背負いつつ、あなたに仕える生活を歩んでいくことができますように導いてください。主イエスが困難の中でも顔を固くし私は恥ずかしめられることがないのだとおっしゃりながら困難な道を歩まれたように、どうか私たちもそれぞれの生活の中で人間の目にはいろいろと不自由であり本当に弱ってしまうようなことがあるとしても、それは決して恥ずかしめではなく、あなたが与えてくださっている今日の務めのだということを覚えて、一つ一つのことに心を込め向かっていくことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。